喋るよこい。
9月30日の0時を回ったぐらいに収録しています。喋るよこいです。そんなわけで2日遅くなってしまいましたが、よこい計38歳になりましたってことで、日付変わって2日前9月28日なんですけど、まあその本来は毎年恒例のバースデーワンマンライブを神戸16ビットでする予定だったんですが、本日9月30日まで緊急事態宣言が延長になって、明日から完全解除ってことで、なんで9月26日の日曜日までにしてくれんかってんやという不満は正直ありますけど、まあこればかりはやはり皆様、そして僕自身の安全というものもあるんで、受け入れないと仕方ないですし、まああと一応僕その神戸16ビットのスタッフとしましてでもですね、やはり緊急事態宣言中はやっぱりライブをしないということ、これは重要であるとやはり思っておりますので、まあ仕方ないなと思うところでありましたが、9月28日の夜8時半からですね、久しぶりにツイキャスって言いまして、まあまあライブ配信システムですね。僕はそのライブ配信を10分も横井でおなじみのラジオトークで音声のみで普段やってるんですけど、ツイキャスというのは映像を使えるんですね。まあ映像使えるんですけど、まあ僕は別にそんな見せるようなイケメンの顔ではないんで、顔は見せずに音声だけで9月28日は8時半から弾き語りの生配信をさせていただきました。遅れましたね。その際に見ていただいた方、本当にありがとうございました。そしてその9月27日の0時、つまり日付またぎですね、誕生日またぎに、誕生日またぎ配信をしまして、ライブがその90分やるんで、延長コインが15枚ほどいるんで、誰か延長コインくださいっていう配信をしたんですけど、そっちの方でも結構見に来ていただきましてですね、延長コイン結果的に26枚もらっちゃいまして、おいおい、これじゃあ2時間半ですね、2時間半できるやんっていう状態になっちゃいまして、本当に皆様ありがとうございました。その毎年バースデーライブになるとですね、やっぱりそのプレゼントを持ってライブに駆けつけてくださる方いらっしゃいまして、もちろん僕はプレゼントは欲しいんですけど、まあやはりそのライブなんで入場料取ってるんで、もう入場料だけで十分プレゼントですし、もちろん僕プレゼントは欲しくて知らなくて嬉しいんですけど、まあやはりそういう負担なんかは気にしていただかなくていいと思ってるんですけど、今年はその延長コインという形でプレゼントをいただけたと僕は思っていまして、もちろんその延長コイン、やはりそのツイキャスやってる人多いじゃないですか、やはりこのインディーズ音楽が好きな人の界隈ではだからポイント余ってへんわって方もいらっしゃったと思うんですけど、いやいや、もう見ていただいただけでも十分僕からしたらプレゼントでございます。だからその誕生日またぎ配信といい、その夜8時半からの弾き語りライブといい、見てもらえただけで何より僕はそのやっぱり寂しがりというか目立ちたがりなんで、誕生日に一緒に同じ時間を過ごしてもらった、それだけで十分嬉しいんで、本当にありがとうございました。それでですね、まあ今日はもうそれだけ言ったら終わりにしようと思ってたんですけど、まあ内容にも一応触れておきましょうかね。まあそんなわけで、その音声のみで弾き語りの配信をしたんですが、まあ結構準備苦労しましたね、準備に。その僕はその卓録といって録音を自分でやってるわけでございまして、だからその録音機材はまあまあ一応一通り持ってるんですけど、ライブ配信用の機材というのは持ってないんですよ。嘘と思うかもしれませんけど、その録音するという機材とライブ配信をする機材って、まあ、結構似てるんですよ。 仕組みとか内容なんかも結構似てるんですけど、厳密に言えば違うんですよね。で、まあ、適性と言いますか、そんなも違うんですよね。で、いやいや、待て待て、じゃあこの喋る横井どうしてんのって思うかもしれませんけど、この喋る横井は録音ツール、まあ、録音機材でやってるわけなんですよね。まあ、なんなら僕が普段その、作品を作る宅録の機材を一部使ってやってるんでございまして、だからこれ、録音専門の機材を使ってるんで、いろいろ好き勝手、できるんですけど、またそのライブ配信の機材というのはまた違うんですよね。でもっと厳密に言ったら、例えばそのライブハウスなんかにあるようなライブハウスで使うそのライブ演奏の機材あるじゃないですか。これもまあライブ演奏機材、録音機材、ライブ配信機材、まあどれも結構似てるんですけど微妙に違うんですよね。でまあ、何が言いたいかっていうと、だから僕はその普段使ってる録音機材をかき集めてなんとかライブ配信をする環境を作り上げたんですけど、まあなかなか正直うまくいかなかったですね。これはもう聞いてる方、お気づきの方いると思うんですけど、まず音量が出せないんですよ。音量が出せないっていうのは、その別にその聞けたよって方いらっしゃると思うんですけど、その聞く分の音量は別に問題ないんですけど、入力なんですよ、入力。つまり今これ僕は普段の録音機材使ってるんで、大声出しても全然その大声全部収まるんですけど、今の僕の持ってる環境では大声で歌ったらマイクというか、これなんでしょうね、まあまあ音が割れちゃうんですよ、ボエーってなっちゃうんで、実は昨日全然大声が出せなかったんです。だからめちゃくちゃマイクから離れて歌ったりとか、もしくはまあこれも気づいてる方いらっしゃいますけど、マイクに近づいてこういうまあウィスパーボイスっていうほどそんな僕は高等テクニックは持ってませんけど、こういうささやき声で歌ったりとか、マイクから離れて大声でうわーってな風に歌ってたんですよね。まあそれでも上手いボーカリストは気づかれんようにできるんですよ。横井圭は残念ながら下手くそでございます。僕あれですよ、さだまさしさん好きなんですよね。でさだまさしさんの NHK の朝まで生さだ、何でしたっけあれ、生さだ、生さ、たまに見てるんですけど、あそこでもよく言ってあるんですけど、大昔の機材だとか、まあ、さださんのデビュー当時であったりとか、あとそれから東日本大震災が起きた時に、その体育館とかに、避難所の体育館とかに歌いに行ったりしてはるんですけど、その時も機材が揃わずにあるもんだけで何とかしたと言ってはるんですよね、さだまさしさん。その時もそうなんですけど、だからその昔なんて本当にまあチャチな機材しかなかったんで、昨日の僕と同じようにもう本当に大声で歌ったらもうマイクが割れちゃうとか、そんなんザラやったらしくて、それでも昔のフォークシンガーというか昔のミュージシャンの人はそのある機材だけでちゃんとライブができたと、そして私もそれをやる技術があると、今時のミュージシャンはこんなん無理でしょうねみたいなことを、まあまあその朝までさだまさし、生さだで言ってはったんですけど、まさに僕そういう状況でして、だからマイクから離れて歌ったりとか、近くで囁いたりとか、まあ離れて大声であーって入れたりしてたんですけど、まあこれ言い訳ですね。そのせいで音程すごいまずかったですね。一応録音して撮っておいて、あ、そうそうそうそう。だから昨日聞けなかったって方、ツイキャスにアーカイブを残してあるんで、僕のツイキャスページに飛んでいただいたら、その録音聞けますんで、ライブ聞き逃した方は、まあもしよければ聞いてほしいんですけど、ちょっと音痴でしたね。やっぱり、ささやき声とか、もしくはマイクから離れて大声でわーって歌ったんで、音程がちょっと取れてへんなーっていうのもありましたし、で、ギターは、なんとかラインにつないでできたんで、まあリズムもちょっと甘かったですけど、まあそんな感じでしたね。で、そしてこれブログでしたっけ？あ、これはその 誕生日またぎの配信でも喋ってたんですけど、だからそのライブ配信ツールを持ってない僕はなんとか録音機材だけでその環境を作ったんですけど、まあこれちょっと音楽やってる人にしか分かんない話ですけど、基本的にアコースティックな音楽っていうのはイコライザー、コンプレッサー、リバーブ、この3つのエフェクトを使って音を作るんですよね。まあ分からん方はへえそうなんだって思ってもらったらいいんですけど、イコライザーっていうのはいわゆるその音質調整ですね。低音とか高音とか中音、高音をちょっと上げるとか低音ちょっと下げるとかそういうのをいじる機材、これをイコライザーって言います。そしてコンプレッサーっていうのは、これもちょっとあの一口には説明できないですけど、簡単に言ってしまったら音量を整える機材ですね。大きすぎる音を引っ込めてちっちゃい音を少し持ち上げてあげるっていう風な、そういうことをして音量というか、まあボリュームを安定させる機材と言ったらいいんですかね。まあ詳しい方が聞いたらちょっと語弊があると思うんですけど、まあそれをコンプレッサーって言うんですね。であとリバーブ、これはまあこの喋る声でもたまに使ってますよね。その声をの響きを良くするやつですね。あ、これ今いじれるな、これですね、これ。ああ、これではない。ちょっと今手元にない。
これ。
まあ、この3種類の機材を使って音を作るわけなんですが、昨日の僕の環境なんですけど、リバーブとイコライザーが全く使えなかったんです。コンプレッサーだけはなぜかよくわからないんですけど、使えたんです。だから、昨日コンプレッサーだけで音を作ってたんですよね。でギターにはバンバンコンプレッサーをかけていたんですけど、ボーカルはもううっすらとしかかけてないですね。かけすぎるともうなんていうか、そのパフュームというか最近の K-POP というか、もう本当に機械みたいな声になっちゃうんで、これまずいなと思ってもうちょっとしかかけてませんでしたね。でコンプレッサーをかけたらマイクが割れることなくなるんちゃうかと思ったらそんなことはないんです。余計割れました音が。だからまあだからその録音配信とかもう一回聞き直してもらったら分かると思うんですけど、僕がもう力みすぎて大声出して声がベリベリって割れてしまったりしてる瞬間も何回もありましたし、逆に遠慮した小さい声で歌いすぎて声がひっくり返るとか、そんなもありましたね。まあまあ言い訳ですね。こんなもだからそのさだまさしさんみたいに、あの昔の人というか上手い人やったら全然あのそういう環境が悪いんだってことを感じさせずに歌えたと思うんですけど、まあ、その辺がまだまだというか、まあ、本当に僕はあの春先に喉を痛めて以降ちょっと歌の練習を今頑張ってるんですけど、そのまあいろんな歌の練習のメニューを今こなしてるんですけど、やはりそのそういう声をより自分でコントロールできるようになったら、小さい声だろうがその大きい声、まあ、だからマイクから離れて大きい声で歌う、まあ、これあの和田アキ子さんとか玉木浩二さんもよくそういうことやってますけど、まあ、それでもしっかり音程も取れるしリズムも取れていい声が出せるという状態になるんで、まあ、そういうのを目指してまたさらにここから努力していこうかなと思ってるところであります。まあ、そんなも含めてですね、結局話まとめに入りますけど、そんなも含めてそういうのに悪戦苦闘しながらライブしててんな横井はっていうのを、もしよかったらあのだからツイキャスに今アーカイブその録音を残してあるんで聞いてもらったらちょっと笑えますよ。僕もなんていうかその録音の音源聞きながらその自分の悪戦苦闘具合にちょっと自分で笑っちゃうというか、まあこれも昨日1回だけ言いましたかね、途中で。で途中でちょっといろいろ設定がおかしくなるというかちょっと不調が起きて、あの歌いながら手元でそのつまみとかガチャガチャっていじったりとかして音調整したりとかも、まあそんなもしてましたけど、まあそのまとめに入るって言ったのはだからあれですね、まあ僕としてはまあそんなわけでなんとかしてライブ配信をする状況を整えたわけであるんですけど、僕にとってはやはり昨日じゃないもう一昨日だ、9月28日にライブをするということがまあ一番重要だったかなって思っています。もちろん皆様にお会いできること、これもすごい重要ですし、でこれはまあ前回も言いましたけど、僕は別にライブ配信をしているミュージシャンを否定する気は一切ないです。 人にはいろいろやり方というのがあるんで、いろんな人のやり方があっていいと思うんで、否定する気はない上で、僕は配信ライブというか配信をやりたいと思ってるミュージシャンではないですし、積極的に導入しようと思ってるわけでもないんですよね。だからまあ配信機材なんかを買ったらもっといい音でお届けできるんですけど、まあそんなん買う金あったらもっと録音機材揃えたいなと思ってますし、だからその今年のワンマンライブも中止という形で発表させていただきまして、9月28日おとといの配信はその中止になったライブのその代替ライブとかその代替配信なんていうことを発表しているミュージシャンもいますし、まあ、もちろんそれ否定する気はないですよ、否定はしないですし、いろんなやり方あっていいんですけど、代わりという扱い、まあ事実上代わりという扱いになってるんですけど、そういう扱いにはしたくなくて、なんていうかその自分の中でちょっともうやはり誕生日を迎えるにあたって踏ん切りをつけたいという意味で用意していたセットリスト、まあその歌う曲はもうだいぶ前から決めたんですよ、もう1ヶ月くらい前から決めたんですけど、その曲順に従ってずっと練習というか稽古をしてきたんですけど、その決めた曲を全部歌いたかったなと思って、だからその冒頭の方にまあその自分勝手な配信を今からしますが、よければお付き合いくださいみたいなことをまあ僕言ってますけど、本当にまあ自分の心の中の踏ん切りをつけるための配信だったんですよ。ですけど正直なところ僕は寂しがりで目立ちたがりなんで、それに一人でも付き合ってくれる方がいたら本当に嬉しいなと思っていましてですね、まあまあ一人ぐらい見に来てくれてもいいかなと思ってましたし、でライブは本来7時半からの予定やったんですけど、8時半にしたのはですね、実はその毎年両親がバースデーライブは一応毎年ツイキャスでも配信してるんですけど、その配信を聞いてくれてるん で両親共働きで仕事が終わるの遅いんで、8時半ぐらいだったら見れる、あ聞けるっていうことだったんで、まあ、それで8時半にしてて、まあ、両親ぐらいは聞いてくれてるだろうと思ってやってたんですけど、思いのほかたくさんの方に聞いていただけたんですごい嬉しかったですし、まあ嬉しかった以上になんか力もらえたって言ったらすごい月並みですけど、まあその9月12日でしたっけね、9月12日に緊急事態宣言が30日まで延長ってことが決まって、それでワンマンライブがもうできないって決まった時に、まああの頃歯の手術も終えた時期ですけど、もうやる気がもうゼロにまで落ちてしまって、落ちてしまいましてですね、もうちょっとそこまで一生懸命練習とかもしてたんですけど、音楽する気なくしてしまいまして、1週間ほど本当に何もしなかったんですけど、なんかこのままでいいのかなって思っていましたし、そしてまあその春先に喉を痛めたことをきっかけに歌の練習をじっくり頑張ってきたんですけど、まあやっぱりその1週間も何もしないともう結構いろんなことを忘れてしまって、声の状態も悪くなってしまって、本当にこのままでいいのかなって思ってて、そして僕今まあサードアルバムを作っていますけど、もう切り替えてまたサードアルバムの制作に取り掛かろうというか戻ろうかなと思っていたんですけど、なんかもう心のどっかでつっかえというか切り替えというかそんなんができなくて、それでまあその9月28日から1週間前、まあ20日ぐらいにやっぱり配信しようと思ったわけで、だからその中ですごい僕の身勝手な理由ばっかりが詰め込んでやったライブなんですけど、それでも聞いてくださったり応援してくださった方がいて、本当に幸せというか最高の誕生日プレゼントをもらえたなと思います。改めてありがとうございます。もう38歳になってしまいましたが、まあ、いつまでたっても子供じみたわがままばっかり言うやつやなと僕は僕自身に思ってるわけでありますが、まあ、それでもまた一つ大人になってしっかりしたな横井ってなんか思ってもらえるように頑張ろうと思いますんで、 まあ、今38歳になって今ちょうど2日目にあ3日目かになりますけど、また何か進歩した僕を見てもらえるように頑張ろうと思いますんで、38歳の横池もよろしくお願いします。だいぶ長くなっちゃいましたね。今日は本当にお礼を言いたいだけの日ですが、まあ今日はこの辺にしておこうと思います。再び僕ちょっとレコーディングにまた戻るんで、一回 YouTube の公開した音源を全部消しちゃいましたけど、またより上手くなった歌を収録して、まあ YouTube にアップするかどうかちょっと考え中ですけど、また喋る声でかけようと思うんで、もしよければそれも聞いてください。あとレコーディングに夢中になりすぎて喋る声の収録を忘れたっていうことが多分あると思いますけど、だからあれこいつ今週更新しとらへんなと思うこともあるかと思いますけど、まあそういう場合は2週間後にまたアップするかもしれませんし、一応基本週に1回の更新は頑張って続けようと思いますし、でも忘れることがあるかもしれませんけど、よろしくお願いします。そんなわけで、まあまとめが長くなりましたね。今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。